小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は見逃してはいけない自己炎症性疾患について、京都大学大学院発達小児科学講師伊沢和志さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
こんばんは、京都大学の伊沢和志です。小児の臨床の現場において発熱は最も多い主訴の一つです。通常は感染症によって発熱が起こることが多いですが、発熱を何度も繰り返す患者さんの中には自己炎症性疾患が隠れていることがあり、注意が必要です。本日は最初に自己炎症性疾患という疾患群についての説明と、その後3つの自己炎症性疾患についてお話しします。自己炎症性疾患とは、1999年アメリカのカストノアラが命名したもので、英語ではオートインフラマトリーシンドロームと呼ばれています。自己炎症性疾患は自然免疫系の異常によって起こり、特徴としては自己抗体や自己反応性 T 細胞が通常認められないこと、周期性発熱や不明熱を主症状として皮疹、関節炎、関節痛、胸痛や腹痛などを伴うことが多いです。主に遺伝子の変化、変異によって発症します。自己炎症性疾患に馴染みのない医療関係者の方々もいると思います。イメージとしましては、通常体の免疫システムはウイルスや細菌に感染すると炎症を起こしてウイルスや細菌を排除します。その際にウイルスや細菌を認識する免疫細胞のセンサーが働きます。しかしながら、自己炎症性疾患においてはそういったセンサーが通常よりも反応しやすい、あるいはウイルスや細菌が全くいなくても勝手にセンサーが反応しやすくなっており、炎症を起こしてしまう状態になっています。そしてそのセンサーの設計図は DNA 遺伝子の配列によってある程度決まっております。センサーに機能が更新するような遺伝子の変化、変異がある場合には自己炎症性疾患となることがあります。またセンサーの他にも炎症を抑制する分子などが体の中には多数存在しており、遺伝子の変化、変異によって炎症を抑制する分子の働きが低下してしまうと自己炎症性疾患が起こることもあります。国際分類におきましては、2024年の段階で68種類の自己炎症性疾患が報告されています。また、広い意味では、遺伝子変化を伴わない、あるいは遺伝子の変化が見つかっていない疾患も自己炎症性疾患に含めることがあります。本日は具体的に3つの疾患について取り上げます。1つ目は、家族性地中海熱です。胸痛または腹痛を伴う周期性発熱発作を繰り返すことを特徴とする自己炎症性疾患です。日本には数百人から2、3000人程度の患者さんがいると推定されています。発症時期は10代から20代に多いです。責任遺伝子は MEFV 遺伝子です。上染色体染性または上染色体兼性遺伝形式を取ります。この遺伝子の機能獲得型変異によって過剰な炎症が起こり、発熱、そして小膜炎によって胸痛または腹痛が起こります。発熱は半日から3日程度持続します。胸痛や腹痛も1日から3日程度持続しますが、いずれも自然に軽快します。このような発作を2から6週間に1回繰り返します。その他に関節炎や皮疹を伴うこともあります。また、炎症が繰り返されることによって、長期合併症としてアミロイドシスを認めることがあります。検査所見では、発作時に CRP、血清アミロイド A の上昇を認めます。診断は、臨床症状からこの疾患を疑い、遺伝学的検査を行い、疾患関連変異を認めることで確定となります。日本では、MEFV 遺伝子のエクソン10という部分に M694I という変異を認めることが多いです。この遺伝学的検査は現在保険適用になっております。 一部患者さんでは遺伝子変異を認めないこともありますが、治療薬であるコルチンの有効性を持って診断することもあります。遺伝子変異で確定された患者さんにおきましても、治療としましてはコルチンが処方します。コルチンを増量しても効果不十分、または副作用で使用できない患者さんにおきましては、抗 IL-1 製剤であるカナキムマムが保険適用となっております。家族性地中海熱を見逃してはいけない理由としましては、長く続く炎症によってアミロイドシスという臓器障害を引き起こすこと、また、頻回の発作によって QOL が損なわれるからです。また、コルチンにより発作がコントロール可能な患者さんが多いですので、なるべく見逃したくはない疾患ではあります。胸痛、腹痛を伴う半日から3日程度の発熱発作を繰り返す場合には、家族性地中海熱を疑う必要があります。2つ目の疾患は、クリオピリン関連周期熱症候群です。この疾患は、ジンマシー4発疹と周期性発熱を特徴とします。責任遺伝子は NLRP3 遺伝子です。機能獲得型変異が入ることによって、過剰な炎症が起こります。2024年の全国調査において、日本人に100人程度の患者さんがいることが報告されております。発症は乳児期が多いですが、成人発症例も知られています。3つの病型に分かれておりまして、軽症型は家族性寒冷じんましん、中間型はマッケルウェルズ症候群、重症型はノミット進化症候群と呼ばれております。軽症型は寒冷刺激により発熱、じんましん用発疹、関節痛、結膜炎を認めますが、1日から2日程度で改善します。中間型は、発熱とジンマシー4発疹を伴う発作が、1日から数日持続し、数週間周期で繰り返されます。慢性の炎症により、後に肝音難聴、関節炎、軽度の髄膜炎、アミロイドシスを合併することがあります。重症型は、発熱のほかに、ジンマシー4発疹、慢性髄膜炎、肝音難聴、黒疸痰下形成を伴います。乳児期早期から炎症が持続します。検査所見では、発作時に CRP の上昇を認めます。診断は NLRP3 遺伝子の遺伝学的検査を行い、疾患関連変異を認めた場合に確定となります。この遺伝学的検査も保険適用になっております。上染色体兼性遺伝形式の疾患で、通常はヘテロ接合性変異を認めますが、一部患者さんにおきましては、モザイク変異によっても発症します。モザイク変異の一部は、後天的に生じることが知られており、この場合は発症は成人期になります。治療につきましては、軽症例では副腎皮質ステロイドを用います。中間型、重症型におきましては、抗 IL-1 製剤であるカナキマムが用いられ、保険適用となっております。クリオピリン関連周期熱症候群を見逃してはいけない理由としましては、長く続く炎症によって難聴や成長障害を引き起こしてしまうからです。また、頻回の発熱発作によって QOL が損なわれます。治療としましては、カナキマムがよく効く患者さんが多いです。ジンマシンを伴う発熱、CRP 上昇というのを繰り返す場合には、一度クリオピリン関連周期熱症候群を考える必要があります。3つ目の疾患は PFAPA 症候群です。周期性発熱、アフター性口内炎、咽頭炎、頸部リンパ節炎の英語の頭文字を取って PFAPA 症候群と命名されています。アフター性口内炎、咽頭炎、頸部リンパ節炎のいずれかを伴う発熱が3日から6日程度持続し、その後自然に発作は収まります。発作と発作の間隔は3から8週間程度とされていますが、周期が一定ではない患者さんもいます。この疾患は非遺伝性とされており、根本原因は分かっておりません。乳児期に発症することが多いです。発作がないときには無症状で、成長発達には異常を認めないことが特徴です。成長とともに発作頻度が減少し、10歳頃には自然に発作が消失します。検査所見としましては、 発熱発作時に CRP の上昇を認め、発作が収まると CRP は陰性化します。診断は除外診断になります。特徴的な症状と経過からこの疾患を疑い、感染症、膠原病、悪性疾患、他の遺伝性自己炎症性疾患などを除外して診断確定となります。治療に関しましては、発作時の副腎皮質ステロイドを1回あるいは翌日にもう1回内服することで、その翌日には解熱します。シメチジンという胃薬の予防内服によって発作の頻度が減少する患者さんもいます。扁桃摘出術は最も有効性が高く、7割から9割の患者さんにおいて発作が起きなくなります。ただし10歳頃までには自然経過も期待される疾患ですので、手術のリスクを考慮した上で総合的に判断するべきとされております。DFAPA 症候群を見逃してはいけない理由としましては、頻回の発熱によって QOL が損なわれるからです。外傷、鼻充は伴わず、頻回の咽頭炎、扁桃炎を繰り返していて、CRP が高知、抗生剤の投与は有効ではないけれども、数日で自然解熱して治るという、そういったエピソードを何度も繰り返す場合には、PFAPA 症候群を考える必要があります。本日の内容が先生方の日常診療の一助になれば幸いです。本日はどうもありがとうございました。
見逃してはいけない自己炎症性疾患について、お話は京都大学大学院発達小児科学講師伊沢和志さんでした。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。